皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、理念と行動で立て直す時です。今のこの安倍内閣もですね、もうあそこまで来ると後がないと思いますね。結局最後は株価の下落がとどめ刺すんじゃないでしょうかね。やっぱりただの株価リンク内閣じゃないかなと思うんですね。で、それ以上にですね、しかし、もう民主党もダメですし、で、自民党ももうこれで完全に信用を失うでしょうから、政治の立て直しの軸はなくなりますよね。それから企業がそうですよね。ここでもう一回株価暴落するとですね、次どうするかって話です。グローバリゼーションなんてもうできませんよね。今度の暴落の後というのは世界中大混乱になりますから、世界で生産することもできない。それから、物価はしかし高くなってるわけですよ。物価上がっちゃってるからですね。安くってこともできない。それから労働力どんどん不足してますね。社員の首を切ればですね、いいっていうこともできませんね。そうするともうなんかこの15年、20年ぐらいやっていたですね、忌まわしき方程式、企業におきましてもこの15年、20年間のリストラをやればいいという、コストを下げることが経営であるという忌まわしき方程式はもはや通用しないわけですね。で、そういう時にどうすればいいかなんですけども、多くの人たちは、まあ、特に政治もそうなんですが、現実主義的な対応こそですね、責任ある行動だとよく言うわけですね。現実的な対応っていうのはですね、昨日と同じことを今日も続けるにはどうしたらいいかという、ただそれだけのことなんですね。あれは本当に言い訳ですね。変化をリードするっていうのは違うんですよね。現実主義という言葉はよく理想主義と対立して使われますが、本当は違うんですね。未来にわたって成功を続けていきたい。未来にわたって組織や国をですね、安定的に運営したいと思ったら、昨日と同じことをするっていうことは、実はそれは危ないことが多いんですね。目標っていうのをですね、まあ、短期、中期、長期、それぞれ見ながらですね、その目標に向けてどうやって、船を誘導していくか、舵をどう切るか、これが非常に重要なんですね。ヨットと同じようにですね、ジグザグにしなければ前に進まないこともよくありますから、一直線には前に進まないことも多いわけですね。ですから、どこを見て会社を運営しますか、どこを見て政府を運営しますかって言ったときに、今日、ああしてほしい、こうしてほしいって話が来て、じゃあ今日その利権の分配しましょう、今日問題の解決しましょうっていうだけでは、やはり未来は作れないんですね。そもそも今日の問題の解決を今日全部できるなんてことはありえないわけですね。例えば金が足りないって話であればですね、いや少し時間をかけて金を稼ぐっていうことが唯一の解決策なんですね。新興国でも何でもそうですね。あるいは先進国でもそうですね。金が足りないとなったら金を稼ぐしかないわけでありまして。で、それをやらないでですね、今じゃあ足りない分何とかしようとなれば、騙して誰かから金を取り上げるってことでしょう。ね、税を使うとか、まあいろんな方法ありますけども、金融市場を使うとか、人を騙してですね、金を取り上げるってことだから、もうそれそのままで、ものがですね、破綻の入り口になるわけですね。ですから、現実主義なんて言いながら実際にはですね、何もしてないのと同じでありまして、破綻を早めてるだけのことはよくあるんですね。今年に入ってそれがなんか、あちこち鮮明になってきませんか？なんか、ここに来て本当にで見てと思うのはですね、火事を切り替えられないんですね。まだ、コスト削減によって、未来を作るっていうこと以外の方法がないというような経営者だとかリーダーが結構いますね。そしてやっぱりこの問題を見たくないですから、問題に関わらないようにすると。で、来たんですが、やはり物価は止めどもなく上がってるし、人は集まらないし、そして世界の情勢も不安定だということになって、いよいよこれは逃げ出す寸前じゃないですかね。今回イラクでね、アメリカがずっと金をかけて育ててきたイラク軍兵士がですよ、勇敢なISIL の軍隊を見てですね、 制服を脱ぎ捨て、ヘルメットを脱ぎ捨て、アメリカからもらったですね、膨大な高性能兵器を全部捨てて逃げ出したっていうのはですね、あれはまさにですね、これが時代なんだなと私は思いましたね。やっぱり怖いんですよね。結局なんかその徒党を組んでイラク軍なんて言ってたって、所詮は傀儡政権じゃないですか。傀儡政権の最後っていうのは、それは満州国もそうだし、それから、南ベトナムもそうだし、みんな最後ですね、敗走、改装するんですよね。で、やっぱりそのやっちゃいけないことやってるわけですよね。国民に対する大きな裏切りをやってるわけですよ。で、ですから時間が経てば経つほどその裏切りがですね、形になって現れてきていて、だんだんその肩身の狭い思いをしてきて、そして、行動できなくなってくるわけですね。で、その非常になんか警戒感があって、やばいなと思っててですね、どうしようという時に、なんかみんながですね、腰が抜けるようなことをされると、みんな平常心を失って、体を崩して逃げ出すんですね。それが満州で言えば最後ソビエトが攻め込んできた時ですよ。それから今回はシリアから ISIL が攻め込んできた時ですよ。勇ましいこと言ってる軍隊だってですね、最後なんか敵が攻め込んできたらですね、もうなんか慌てふためいて、戦うどころの騒ぎじゃないですよね。制服を脱ぎ捨て、武器を捨て、そしてヘルメットを脱ぎ捨ててですね、農民に変装してですね、とにかく命からがら逃げてしまう。最後はこうなるんですね。今ですから私はこう見てと思うんですが、そういう組織結構ありますね、民間でもね。なんかこう、押し黙ったようにみんなが暮らしてるような、そんな会社とかですね、あるいは役所もそうですね、そういうところありますね。全部とは言いませんけども、どうもこれはですね、やばいぞと、環境省だとか、経産省だとか、あとは厚労省だとか、財務省だとか、まあ、では全部かな、外務省かな、原子力丸もそうですね、どうもなんかだんだんそんな感じになってんじゃないですか。あんまりにも嘘つきすぎてですね、で、デタラメ隠して飛ばしてきましたから、いよいよそれがバレた時にどうなるかっていうのは、多分本人が一番よく知ってるんですね。多分一番知らないのは国民で、なんとかなってんだろうと思ってるんですけど、実際なんともなってなくて、こんなひどいのって話が、続々あると。ですから、本当のことを知ってる本人たちが実は一番恐れていて、やばいなと。で、そこに何かですね、とんでもないスクープ記事で本当のこと書かれたり、あるいはなんか、選挙でですね、今までの利権屋とは違う人がですね、出てきたときに、これもうなんか、今のイラク軍、あるいは昔の満州の関東軍みたいに、一斉に逃げ出すんじゃないでしょうかね。どうもそんな感じがするんですよ。みんな恐れてると思うんですよね。それは怖いと思いますよ。ですから、まあそうやってこの現状主義なのと言いながらですね、変化をリードすることなく、ただひたすらですね、今日一日生きながらえるためにデタラメを昨日と同じように続けると、これやってると、あるところでプツンと終わるわけですね。さあ、その後の再建なんですけども、やはりそれはですね、現実主義などと言ったってダメでありまして、何もないところから形を作るわけですから、組織も国も、その産業も何もそうなんですが、一番最初に必要なものが理念なんですね。柱に相当するのがやっぱり理念なんですね。なんかその日々、作業だけ、ね、日々作業だけしてる、仕事って、なんかわかんないけど、言われた作業だけやってますっていう人にとるとですね、理念なんか、何の意味もないもののように思えるかもしれませんが、何にもないところから会社を作ろうっていうことになると、理念をちゃんと持っていないと、会社ってまともに育たないんですね。とりあえずなんか金儲けの方法があって、まあそれで金儲けをして会社だと言ってる。ところが、変化って激しいですから、そういうのすぐに行き詰まるんですよ。そうするとなんか、じゃあ次に他にどんなビジネスをしようか。あるいは、うまくいったから逆に大きくしようって話があります。その時ですね、何の理念もないと、構わず大きくしちゃうんですね。あるいはなんか構わずなんか他のビジネス始めて、まあ3年と経たないうちにですね、空中分解してしまうことが多いんじゃないんでしょうかね。だからやっぱり、その、形が見えない時ほど理念はしっかり持ってなきゃいけダメで、それは飾りごとの理念ではダメで、実際に理念といった場合には、 設計図まで書けるようなもんでなきゃダメなんですね。こんな風に、窓があって、ドアがあってっていうようなね、そういう建築の設計図を書けるぐらいの、その元となるぐらいの何かでなければダメなんですよ。あるいはですね、この仕事はやるとかやらない。これを決める尺度でなければならないし、歯を食いしばってでもこれは守るという、大事にするものを決めるものでなければならないし、あるいはこの混乱の先にどんな最後ね、成功の姿があるのかという、そういうものを決めるものでもなければならないわけですね。それはですから理念というのは、こういう乱世の時、あるいは本当にその世の中が変化していく時に、それをリードできる理念というのは、きれいごとではダメで、やっぱり中身があって、それなりに戦略的な意味を持つものでないとダメなんですね。ですから、戦後の日本のようにですね、平和国家でいきますと。それから自由主義国家でいきます。それから産業立国でいきますと。加工貿易を中心とした。これは非常に重要な理念ですね。理念であり、そこからもうすぐに戦略が導かれていくわけで、そうやって立て直したことで戦後の日本もあったわけですね。今の日本の場合はですね、なんか安倍がわけのわかんないことやってますが、天皇陛下が前からですね、平和憲法誤示と、それから、原発に対するね、強烈な不快感を示しておられますから、だから平和維持と、平和憲法誤示と、それからその、原発廃止、これを当面やっていくいいわけで、で、その中で、今度はその下にですね、じゃあどうやって再建するのってなれば、当然、ね、露発的なものが出てきますよね。それで、いかにも21世紀の国になっていきますから、あとはだから、その20世紀のね、欲望を抑えられない人たちは、それは二番底でこれ諦める形になりますね。何も今持ってる幸せをですね、束の間の幸せをいきなり手放すと、それを政治でやろうとしたら、それは革命になりますよね。お金持ってる人から無理やり金を取り上げ、家を取り上げたら、それは革命になりますが、大恐慌が来てですね、金がなくなっちゃったとか、会社が潰れちゃって家もなくなっちゃったら、これは天災ですからね。それなら革命とは言わないわけですよね。同じことなんですよ。ですから。だからそうまでなった時に次どう立て直すかの話をしているわけでありまして、そこがやっぱりその本当に未来を考える時に重要なところなんですね。で、そこに空白ができるとね、大体ろくなことがないんですよね。例えば朝鮮半島がそうですね。日本がずっと植民地で統治していた。反植民地闘争は当然、当時ありましたけども、やはりその次の朝鮮半島独立後の次を作るという力は当時朝鮮半島に人たちにないわけですね。で、日本はもう一気に総崩れになって逃げちゃったと。で、北朝鮮にすごい空白地帯が生まれて、で、あそこに、当時のゲリラが入ってきて、北朝鮮を作って、で、今に至るわけですね。ですから、その権力の空白ってのは実は大変恐ろしくてですね、ただ単にその政府がなくなっちゃうっていう、そんなことではなくて、やはりそこに住む人たちが、この今の忌まわしきものが終わった後をどうするか、どうやって次を作るかっていうことに関して、やはりある程度、その頭の中にイメージを持ってることがどうしても必要なんです。これがないとですね、終わった時に全部なくなってしまうんですね。運算も生じてしまうんですね。で、場合によっては変なのが乗り込んでくると、とんでもない政権ができるわけですね。カンボジアのポルポト政権もそうだったですね。そういうこと、恐ろしさが実はあるんですね。だからそれを考えると、日本も一言ではなくてですね、今この段階で、この忌まわしきものが終わった後は、どんな理念で、やっぱこう、立て直すのかということについて、次がわかる人たちの間でね、だいたい合意を取っていくことが必要だと思います。今威勢よくてもですね、これ二番底が来たら腰が抜ける人が多いわけですから、そこはだから分けて考えたらいいと思いますよ。この人は二番底来てどうなのかなと。この組織はどうかな。この会社は、この役所は次二番底来た時どうなのかなっていうとこう想定すると分かりますよね。この人は多分、街に入るな。この人は動けなくなるな。この人はむしろ元気になるなと。だいたい仕分け見てて分かりますから、そうすると元気のいい人たちでだいたい何考えてるかとか見ればさらに分かりますんでね。そんなに難しくもないんですよ。何にもないところから、知恵を出さなきゃなんないっていうよりも、そういうもう次を担う人たちって大体いますから、そういう人たち見てると、ああ、どんな世の中なんだな。 で、だから、ね、今わけわかんないのがいろいろいて、それがこう順番に消えてった時に浮かび上がってくるわけですから、まあそうやって見てればあまり間違いないことはないと思いますね。さあ、そんでこの理念によって行動を起こしていくわけですが、これがまたなかなか大変なんですよね。まず第一にその、いつもそうですが、立て直しは教育から始まるんですね。これはラビワタラーが非常にいいこと言ったなと前から私は思ってるんですけども、その、まあどっから始めてもいいんですが、例えば戦争でですね、すべてが崩壊してしまったとしますね。価値観もそれから物質もですね。そしたら次の再建って教育でやんなきゃいけないんですね。教育からしか再生はできないんです。本当に勉強って、その、乱世になればなるほどその大切さってみんな分かってくるんですね。何の教育も受けられないで、日々朝から晩まで作業ばっかりさせられて、なんでこんなことになっちゃったんだと思う人はですね、ある日どっかでなんかまともな教育を受けると、ああ、そうだったのか。これが生きる意味なのか、仕事する意味なのかと、はっと気づくことがあるんですね。で、殺し合いばっかりやってる人たちとかですね、あるいはなんかもう、絶望の淵でどうにもならない人たちっていうのは、なんか本物の教育に接するとですね、そこで初めてなんかですね、心に火が灯るもんなんですね。だからとにかく、何にもないところから、まず教育から始めるしかないんです。で、ですからその教育から始めるっていうのは理念から行動を起こすということですね。二宮尊徳が江戸時代の末期にですね、農民を立て直したのもそうですね。まず勉強するんですね。で、勉強から行動を起こして、で、その行動が本人を変えていく。だから勉強と行動と、もうこれも即ね、繋がったことでありまして、これを同時にやっていくっていうことがですね、勉強と行動を同時にやっていくってことが何よりも大事です。ですからそれは生涯学習と言ってもいいし、勉強しながら働くっていうか、働きながら勉強するっていうか、どっち言ってもいいんですけども、そういう時代ですよ、当面は。じゃないかですね、到底この乱世をですね、安心して生きていくこと、仕事していくことはできないでしょう。日々の情勢を見ながら、そしてそのいろんな新しいことも勉強しながら、で、まず心の問題ですよね。心の問題のところの対処から、まあ、幅広い教育によってそれを克服していく。それ以外に、この乱世で、の先に行く方法はないと思うんです。で、それがですね、まあ、あるところで脱線すると今度、まあ、主戦度の時代になっちゃうんだね。ラビワタラも言ってるわけですよ。この金持ちがだんだん出てくると、経済上手くなると。で、金持ちや金の使い方はおかしくなっちゃって、主戦度の時代になって乱れていくんだと。腐敗をするんだと。で、腐敗のところから今度ですね、軍の時代が出てくるんだってんですね。まあ、ですから、どの国もそうでしょ。日本も、それからアメリカもヨーロッパも中国もですね、経済うまくいってる、言ってるうちは戦争だって言い出さないんだけど、経済うまくいかなくなると、途端に戦争だとか、テロだとか、セキュリティだとか言ってですね、戦争で絡むくしようとし始めますね。で、わけのわからない軍人だとか、それね、こうするような連中が出てくる。まあ、ラビワタラ言ってる通りなんですよ。で、この軍人はね、破壊しかしませんから、最後全部ぶっ壊れて終わるわけですね。価値観も、それから自信も、誇りも、物質的なものも全部ぶっ壊れて終わるわけです。で、そこからもう一回、勉強による再建ということになるわけで。ですから、その、腐敗さえしなければ、勉強と行動で永遠にできるんですよ。腐敗さえなければですね、勉強と行動で、主戦度の時代も来ないし、それからその武人の時代も来ずにですね、まあ、ずっとまとも世の中行くんですが、まあそこはだから教育のどっか、ちょっと歪みとかですね、あるいはなんか油断があると、そこからなんか魔が差してですね、主戦度が出てきたり、変なその軍閥みたいなのが出てきてですね、おかしくしちゃうと、まあこういうことなんですね。ですから、まあこれから本当にその、理念と行動で、政府の崩壊、それから世界秩序の崩壊を我々は乗り越えなきゃいけないわけですよ。これは非常に重要なことですね。再来週また遠山号にですね、津谷氏、重隆先生もいらっしゃって、まあ、私も当然参りますんでね、またいろいろと皆さんと話をしたいと思いますんで、その、ここ一番重要なとこなんですね。今ぐらいの時期から、重要な時期入ってきますから、もしよろしければですね、皆さんもまた遠山号来ていただいてですね、少しゆっくりこの先のことをですね、考えていただきたいと思うんですね。昨日と同じことを明日も続けていても、多分うまくいかないってことがほとんどだと思うんですよ。その、ある未来の、この完成した姿をちゃんと頭に描きながら、 日々努力してる人ってのはあんまりいないんですね。でもそこちゃんとやらないと、なんか全ての努力がね、無に帰すことがあるんですよ。何度も言いますが、今回のイラク軍の感じですね。突如ですね、北からものすごい武装勢力が出てきたらみんな逃げちゃったと。最後ああなることが多いんですね。ですからここはですね、しっかりと腹を決めて行動していかないといけないんじゃないかな。そんな風に思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。理念と行動で立て直すときということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。